さんおはようございます、ようこそおいでくださいました。今日は4月の第3週にありますかね、感謝なことに今年もですね、ここまで神様に守られて導かれてまいりました。来週は野外礼拝で、その次の週は昇天者記念礼拝であります。教会にとっては毎年の行事なんですけれども、この野外礼拝や昇天者記念礼拝が来ると、前半が終わったなという感じがするんですね、私はね、ああここまで来たなという感じがして、いるわけですけれども、皆さんにとってはですね、先ほども一谷優君の証もありましたけれども、新しい学校やね、新しい職場、新しい環境に入られるって、始まった方も、多いことと思いますけれども、相変わらずの日常を過ごしている人の方が多いわけですが、私たちいつもですね、何を考えて暮らしているかというと、一言で言えば幸せになりたいということなんですね、だと思います。幸せになりたいと思ってない人はおりませんよね。なんとか不幸になりたいというような風変わりな人はここにはいないと思いますよね。どうすれば幸せになれるんだろうか、幸せになりたいな、そう思って私たちは暮らしていると思うんですけれども、なかなかでもこれは難しいことですね。幸せだなと思っても 次の日にはもう不幸のどん底になったりですね、なかなか長続きしないということもあるかもしれませんね。電話一本の電話でもうさっきまで幸せの絶頂だったのに、不幸のどん底になんてこともあるんじゃないでしょうか。しかし私たちはこのみんな等しくですね、洋の東西を問わず幸せを願っているということは間違いないと思います。しかしながらこの自分も幸せだし、みんなも幸せ、あるいはこの自分の国は幸せだけれども他の国も幸せっていうことはとても難しいですね。あるいは今は幸せだけれども、それは将来にわたって幸せであり続けるということも、これもなかなか難しいことですね。今は幸せだと思っていても何年か経ってみるとですね、それはとんでもないことだったっていうようなこともあると思うんですね。皆さんにとってちょっと考えていただきたいんですけどね、皆さんにとって幸せって何ですか。そういうコマーシャルもありますけど、皆さんにとって幸せって何ですか、どんなことですか。やっぱり健康であることとかね、それこそ家内安全、商売繁盛、食べるものもあってね、着るものもあって、でもすごい貧しい時には食べるものがあればそれで幸せなんですけど、豊かになってくると普通に食べるものがあったぐらいじゃ幸せに感じないですよね。ちょっとはいいものを食いたいとか、牛肉が食べられるようになれば和牛が食いたいとかね、和牛が食えるようになればですね神戸牛が食いたいとか、着るものがない時にはね、何か着るものがあれば幸せですけれども、着れるようになったらね、少しはいいものが着たい、少しいいものが着れるようになったらブランドの服が着たいとかね、人より違うものが着たいとか、車に乗りたいと思う、車が手に入ると幸せかもしれませんが、今度はいい車に乗りたい、もっと速い車に乗りたい、立派な車に乗りたい。これ人間のこう欲望というかですね、幸せということと実は欲望ということが割と密接に関係しているとは思うんですけれども、皆さんにとって幸せというのは一体どういうことでしょうかね。あるいは今皆さん幸せだと感じていらっしゃるでしょうか。もう今十分幸せです、もうこれ以上何もいりません、そう思われる方も、あるいはあるかもしれませんが、80点ぐらい、50点ぐらい、30点ぐらいとか、あれさえなきゃ幸せだとかね、やっぱ考えてみるといろいろ出てくると思うんですけども、 イエス・キリストは、こう教会ですからキリストの話ですけれども、イエス・キリストはこの地上に、幸せをもたらすために、おいでになりました。イエス・キリストの願いというのは全ての人が幸せであることでありました。これは間違いのないことです。そして全ての人が幸せである状態というか、幸せであることを神の国という言葉で表現されたんですね。神の国がこそが全ての人にとって幸いな国なんですと。全ての人が幸せであるその、国といってもですね、なんかこう国境があってとかそういうことじゃなくて、全ての人が幸せであるその、様子というか、その状態を、神の国という言葉で表現されたんですね。でこのイエス・キリストが説かれたというか、キリストが、ご自分で、始められた、スタートさせられたこの神の国というのは、全ての人にとって、幸せな国、あらゆる民族や国家や、国境を越えてですね、今はその、いわゆる宗教戦争みたいなものがあってですね、キリスト教とイスラム教が戦っているとか、そういうことも言われてますけれども、決してキリストの教えの中にはですね、他の宗教と対立しなさいなんてことはありません。あれはその政治やあるいは商売をする人がですね、宗教の名を借りて戦っているのに過ぎないわけでありまして、キリストの本来の教えではないですね。キリストは全ての人が幸せであるようにということを願って教えを説かれ、その生涯を全うなさったわけであります。でイエス・キリストはその教えにおいて、またその行動において、幸いな国、神の国の、設計図をお示しになりました。どうすれば全ての人が幸せであるかということをですね、そのキリストはその生き方を通して、その教えを通して示してくださいました。だからキリストの生涯を読み、またその教えを学ぶときに、私たちは誰一人不幸にならない幸せを作ることができるんです。これがね、味噌なんですね。つまり例えば経済が発展すれば、つまり経済的に豊かになれば、幸せになると思ってるかもしれませんが、どこかの国が経済的に豊かになるということは、どこかの国は非常に貧しくなってしまうんですね。だから今も飢えで死んでる人がもうたくさんいる状況ですよね。私たちはもう非常に偏った豊かさを手に入れてしまってますね。どこかが誰かが幸せであれば誰かは不幸になってしまう。人間の考えることっていうのはどうしてもそうですね。私たちの国はいいかもしれないけれども、隣の国はそうでないというような。でもキリストが教えられたこの神の国、幸せの国というのはですね、決して、この国が幸せだったら隣の国は不幸になるという教えではありません。でそのキリストの教え、キリストが教えられた神の国についての教えというのは様々あるんですけれども、その代表的なものがですね、マタイによる福音書の5章から7章に出てくる、いわゆる三条の、昔は水訓と呼んだんですが、三条の教えですね、ここにまとめられています。もちろんそれだけではないです。神の国についての例え話であるとか教えであるとかたくさんあるんですけれども、これからしばらくですね、この三条の説教、三条の教えを中心にして、キリストが説かれた幸いな国とは何なのかというお話をしたいと思います。いつまでやるか分かりません。3年続くかもしれませんし、3ヶ月でやめるかもしれません。それは冗談ですけれども、 今年のこの教会のですねテーマは気づくというテーマなんですね。で、実は私が一番この気づくというテーマでお話ししたかったのは、今からお話しするこのキリストが語られた神の国、幸いな国を築いていくということなんです。それを私たちはどうやって築いていったらよいのか、ということをお話ししていきたいと思っているわけですけれども、このマタイの福音書だけじゃなくてマルコにもルカにも出てくるんですけどもね、幸いな国を作っていこう。じゃあ幸いな国とは何かということで、まずこのマタイによる福音書の5章のですね3節から、この幸いな国の一番根幹になる教えが出てまいります。それがこの3節から10節の言葉でありますけれども、ここに出しておりますし、聖書をお持ちの方は見ていただいても結構ですが、5章の3節から10節ですが、心の貧しい人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。悲しむ人々は幸いである。その人たちは慰められる。柔和な人々は幸いである。その人たちは地を受け継ぐ。義に飢え渇く人々は幸いである。その人たちは満たされる。憐れみ深い人々は幸いである。その人たちは憐れみを受ける。心の清い人々は幸いである。その人たちは神を見る。平和を実現する人々は幸いである。その人たちは神の子と呼ばれる。義のために迫害される人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。ここに、8種類のですね、幸いな人が出てまいります。どういう人が幸いである。幸せと言ったり、幸いと言ったり、幸福と言ったりしますけれども、であるかということをですね、ここでキリストが述べておられるわけなんです。神の国をについて教えようとしていらっしゃるわけですが、例えば私たちの国の憲法ですと、この基本的なこの国の目指す方向みたいなものが書いてありますよね。基本的人権の尊重であるとかですね、平和のことであるとか、あるいは全ての人が最低限で幸福な生活を営む権利があるとか、そういうようなことをいろいろ書いてあるわけですけれども、あの中にもその幸いでありたい、幸福でありたいという願いが出てくるわけですが、このキリストはこの神の国の根幹の教えとしてですね、実はどういう状態が幸せかということを言ってないんですね。どういう人が幸せな人かということを言ってるんです。こういう人々は幸せであると。で、実はこのことが、この神の国、幸せな、キリストが説く幸せな国ということを考える上で一番大切なことだと思います。つまりですね、私たちは、その幸せである、幸いであるというのは、ある特定の状態のことを考えているんですね。こういう状態であれば幸せだと。例えば、さっきも言いましたけど、健康であれば幸せだと。ね、病気になって、幸せだなと思う人はあんまりおらんですよね。先週ね、入院できたんですよ。癌ができてね、本当に幸せなことになっている人はあまりおりませんね。あるいは、物質的に豊かであるね、たくさんお金が入れば幸せだと、盛んにテレビでは言ってるわけじゃないですかね、宝くじが当たったらあなたの人生は変わりますよ、幸せになりますよ、こう歌ってますよね、で我々もそういう情報に流されているわけですけれども、あるいは心配がないとかね、安全であるとか平和であるとか、そういうこういう状態であったら幸せだと我々考えてると思うんですよ。逆に不幸であるというのはそういう状態でないときに不幸だと感じるんじゃないでしょうかね。 でもこのキリストはここで挙げているそののはですね、こういう人たちが幸いだと言ってるんです、うん、つまり幸いというのは状態じゃないんだと、むしろ私たち自身の在り方なんだと言ってるんです。どうなるかではなくてですね、どうあるかなんだって、こうなったら幸せだと思ったでしょ。そうじゃないんだと、あなたがどうあるかということが実は幸せかどうかということを、そのそれを決めるんだと、そうこの三条の説教の最初でキリストは言ってるんです。私たちは、いや私はまあもうこのまま変わりませんけど、こういうふうになってくれたら幸せだとそう思うわけですけど、そうじゃないんだというのがこのキリストの説く幸いな国、幸せな国のまあ言ってみれば条件なんですね。じゃあここに挙げられている幸いな人たちっていうのはどんな人たちでしょうか。心の貧しい人は幸せだ、心の貧しい人は幸せだなんて言われてもですね、全くピンとこないでしょうね。これを読んでそうだなと思う人はだいぶ変わった人だと思います。逆にね、よくわかりませんよね。まあこの後説明しますけども、その次も変ですよね。悲しむ人々は幸いだと。悲しんでる人は幸いじゃない人じゃないですか、ね、もう悲しくてしょうがない、よかったね悲しくてしょうがなくて幸せねなんて言ったらで殴られますよ ね。でもキリストは悲しむ人は幸いだと言ってるんです。柔和な人、優しい人は幸いだと言ってる、優しい人がいてくれれば幸いですけどね、自分が優しい人になったら幸せだというのはどうでしょうかね。あまりピンとこないですよね。義に飢え乾く人々は幸いだ。義に飢え、今の時代義に飢え乾いたらですね、必ずどっかで角が立ってですね、生きづらいですよね。どっちかっていうと丸く丸くね、角が立たないように、そういう時代じゃないですか。でもキリストは義に飢え乾く人は幸いだと言ってるんです。憐れみ深い人は幸い。憐れみ深い人がいてくれれば幸いですけど、自分が憐れみ深くなることで幸せになれるかって言われるとですね、なかなか結びつかない。心の清い人だとか、まあ、平和を実現する人もいてもらったらありがたいですけど、こういう人がいてもらったらありがたいとは書いて、というのは分かるけれども、私がこういう人になったら幸せなんだって言われるとですね、ちょっとピンとこないんですよね。でも、このちょっとピンとこないというところがね、私たちが本当に幸せになれない原因なんです。つまりキリストが説いている本当の幸せというのと私たちが目指している幸せに明らかにズレがあるというか、まあもうはっきり言えば全く反対方向というか方向が違ってるんですね。じゃあキリストが説いている幸いな人というのはどういう人か、幸せな人とはどういうことかということで、一番最初のやつを見ていきたいんですけども、心の貧しい人だと。まあこの話は私よくお話ししますよね。まあ一つの謎のような言葉ではあるんですけれども、このこと心の貧しい人と訳されている言葉はですね、言語では霊の貧しい人、さらに言えば霊の乞食というのが正確な訳です。だから乞食というのは使っちゃいけない差別用語に今なっているそうで、テレビでも使わなくなってですね、ホームレスというのが正しいそうです。でもホームレスとちょっと違うなって思いますよね。でもホームレスの人に乞食だと言ったら多分怒られると思いますよ。私はこういう生き方を選んでいる、ね、一つのステータスのような感じですから、そのいわゆる乞食と言われる人たちと言われていた人たちとは違うと思いますが、もともとの意味は 著しく困窮していて必死に求めている状態なんです。この言葉はとても貧しくて、何かを求めなければならない状態のことを言います。まあ、そういう意味で、まあ、使っちゃいけない言葉と言われてますけど、その乞食とか物乞いとかですね、そういう意味、そういう言葉として使われていた言葉なんです。で、霊がその著しく困窮して貧しい。で、この霊が貧しいという言葉はですね、聖書はギリシャ語で書かれてますけれども、この言葉をそのままヘブライ語に置き換えると、ヘブライ語で霊が貧しいというのはですね、神の前にへり下っている人という意味なんです。神の前にへり下っている人という意味なんですね。で、なぜじゃあ霊が貧しい人が神の前にへり下っている人なのかというとですね、まあ後で霊はどういうことかということをお話ししますけれども、霊が貧しいということは、このその霊の貧しさを埋めてくれるのは、これは神しかないんです。だから神に恋求めて自らの霊を豊かにしてくれと神の前にひざまずいているということで、神の前にへり下っている人という意味になるんだそうです。だからこの心の貧しい人というのは、神の前にへり下っている人という意味であるというのは決して間違いではありませんし、そう理解していてもいいわけですね。で、神の前にへり下って、私の霊を豊かにしてくださいと願っている人のことなんです。つまり、霊というのは何かというとですね、まあ、もうちょっとお話しますけれども、聖書は人間を3つの部分に分けて説明しています。体と心と霊です。よくこの教会でもお話ししますけれども、人間は体と心と霊、この3つの、まあ、部分からできているというか、この3つに分けることができる。で、まあ、体は、まあ、もちろんこの、まあ、物理的な部分ですよね。で、心というのはそれこそ思考とか感情とか心とかですね、そういう、まあ、主にはこれはもちろん脳の中で行われていることですが、最近の研究ではですね、記憶というのは必ずしも脳だけじゃないということが分かってきて、時々お話しますけど、私の友達加藤望さん先生、ホリネス教団のね先生ですけど、肝臓移植を受けたんですね、アメリカで。肝臓移植を受けて、あと彼は異常にメキシカンフードが食べたくなった。もともと、まあ、嫌いじゃなかったんですけど、アメリカで長くする、もうとにかくメキシカンフードが食べたくてしょうがなかった。それはなぜかというと、その肝臓をくれた人はメキシコ人だった。その肝臓に記憶が残ってたと。で、そういうことは症例としてたくさん報告されていて、ある日その見たこともない情景が夢の中に現れてきて、それは移植した人が経験したことだったということはあるみたいなんですよ。人間の分かってることなんかでまだまだ大したことないですよ。科学が万能でね、全てのことを分かってるなんて言ってますが、とんでもない話です。まあまあほとんど分かってません。何の話をしてたのか。体と心のと霊の話ですね。じゃあ霊というのは何かというとですね、この聖書の中にちゃんと書いてあるんです。人間が創造、神によって作られた時に、創世記の2章7節に、主なる神は土、ヘブライ語でアダマですけれども、の塵で人、過去アダムを形作って、その鼻に命の息、この息が霊という言葉なんですけれども、を吹き入れられた。人はこうして生きるものとなったと。これも今未だに科学ではっきりわからないことですけれども、人間の体がどういう仕組みでできているかということは分かっていたとしても、なぜこれが生き物であるのかということはわからないんですね。人間の死というものが何なのかということは未だに分かっておりません。一応脳が活動停止した時だとか、心臓が止まった時だとか言ってますけど、止まったはずの人がまた生き返ったりね、いうこともあるし。でも、どっかで あの命がふっとなくなるんですよね。不思議ですよね。命がなくなった瞬間から人間の体は単なるものになってしまうので腐っていくんですよね。そうでないときは腐らないんですよ。これまだわからないんですよね、よくそういうことが。でも聖書によると人間の体というのはこの、まあ、土から作られて、そして神がその霊を吹き入れられたと。その時から生きるものになった。だから人間の霊というのはまさに人間の命そのものなんですね。神から授かった命そのものであります。その霊が貧しい、霊が豊かでありたいと願っている人こそが幸せな人だとキリストはここで言ってるわけなんです。でも霊が豊かであるなんて考えたこともないし、どうやっていいのかわからないしね。消去法で言うとですね、霊が貧しいというのは霊以外の部分の豊かさではないということです。わかりにくいですけど、例えばこの体の豊かさというのはそれは健康であるとか、物質的に経済的に豊かであるということですよね。私たちが大体頭に浮かぶ幸せってのはそこですよね。それじゃないって言ってるんです。あるいは心の豊かさでもないって言ってるんです。心の豊かさってよく言いますよね。心が豊かであるように、心が充足する、心が平安である、思い煩いがない、いつもなんとなく幸せでハッピーでいられる、ね、そういうことでもないって言ってるんです。じゃあ何なのかと、ね、まあ物はなくても、ね、あのみんなで家族が元気で、ニコニコしてりゃそれで幸せじゃないかと思いますけども、キリストが言ってるのはそういうことでもないんです。じゃあどういうことなのかということなんですけども、パウロがですね、大変面白い、まあ、キリストの弟子でありまた神の国の建築の継承者でもあったパウロがですね、彼自身の手紙の中でこう言ってます。彼自身のことです。悲しんでいるようで常に喜び、物乞いのようで多くの人を富ませ、無一物のようで全てのものを所有しています。変な人ですよね、うん、悲しんでいるようで常に喜んでいる。悲しい時は悲しいじゃないですか、ね、喜んでる時は喜んでる時。でもパウロは悲しんでいるようだけれども、でも常に喜んでる。悲しいことはたくさんある、起こってるわけです。彼にとって悲しむべきことはたくさん起こってるんですね。だけれども、その悲しいことに彼の感情は支配されずに、変わることのない喜びが常にこう川のように流れている。あるいは、どんなに悲しいことがあっても、この喜びが消されないという。ことでしょうかね。また物乞いのようで多くの人を富ませている、まあ、ここで物乞いという言葉が出てきてますけれども、まあ無一物で何も持っていないけれども多くの人を富ませている。そんなことできるんでしょうか、ね、みんなを富ませるためにはまず私が富んでないと、山ほど持ってないとあげられないじゃないかと思うじゃないですか。いや、パウロはそんなこと言ってないんですね。いや、自分が仮に無一物になろうとも誰かを富ませることができるんだ。また多くの人は無一物のようで、全てのものを所有している。何にも持ってないようだけれども私は全てのものを所有している。まあこれは何かを所有するということのこだわりがないということでしょうかね、あるいは持っているのに等しいんだと、 決してあれを持ってなければならないというようなことはないし、いやそれは手に入れようと思えば神がお与えくださると確信しているというようなことなのかもしれません。いずれにしてもここでパウロが言っていることは、物質的なこの豊かさ、あるいは精神的な豊かさに彼自身が左右されてないということだと思うんですよ。まあさらに言えば、そんなことはどうでもいいんだと、どっちに転んでも私には何の影響もありません。悲しいことがもう次から次へ起こったとしても、本質的な幸せは変わらないってです。全てを失って貧乏のどん底であっても私の幸せは何ら変わりがない。あり余るほどにあっても私の幸せは変わらない、ね、手に入れたら手にいただけ、私たちは心配になるじゃないですか、ね、私手に入れたことがないのでよくわからないんですけど、よく聞きますけどね、持ってる人はね、この持ってるものはどうなるんだろうかと心配になるそうですね、いい車を手に入れたらね、これ傷つけられたら困るな、ね、そういうこの私たちは結局その目に見えているものや、あるいは心で感じられることにいつもこう振り回されてるんじゃないかと思うんです。多くのものを手に入れ、そして、心に平安と喜びがあれば幸せだと思っているかもしれないけれども、イエス・キリストが言っているのはそういうことではなくて、もっとそのそこにある霊の豊かさが、霊が豊かであることがあなたにとっての幸せなんだ。霊が豊かであればそれ以外のことでどんなことが起こってもあなたの幸せは変わらないと言ってるんです。振り回されないんだ。全く微動だにしない幸せが霊の豊かさにはある。皆さんどうですか。皆さんの霊は豊かですか。どんなことが起こっても微動だにしない幸せを皆さんは持っていらっしゃいますか。この4ヶ月間振り返ってください。ずっと幸せでしたか。幸せない時はなかったですか。毎日朝24時間のうちに何度も幸せになったり不幸になったり、ね、そんなこともあるんじゃないでしょうか。それは物質的な豊かさや精神的な豊かさこそが幸せだと思ってるから、そこが問題だと言ってるんです。だからそこが豊かであれば幸せだということをまず最初にキリストはズバッと切って捨ててるわけなんです。そこにあなたたちの幸せの基準があっちゃいけません、ね、そこに幸せかどうか判断基準を置いてるからあんた不幸になるんだよと言ってるんです。そうじゃないと。霊が豊かであることが、霊の豊かさを求めることこそが私たちにとっての本質的な幸せだというのがこの神の国の教えの第一条なんです。でこの幸せな心の貧しい人々は幸いである、天の国はその人たちのものであると書いてある。ここで天の国と、または天の国という言葉を使うんですけれども、これは他の福音書でいう神の国と同じ意味です。マタイはユダヤ人を主な読者としてこの福音書を書いたので、ユダヤ人は神という言葉を嫌いますので、みだらに使っちゃいけないということで、あまりこれを使わないので天という言葉に置き換えているんですけれども、同じ言葉なんですね。つまり心の貧しい人、霊の貧しい人こそがこの幸せな人であって、天の国、神の国の住民になりうるんだと言ってるんです。皆さん、この霊の貧しさ、霊の、貧しさというか霊の豊かさをですね求めていただきたいんです。それこそが本当の豊かさなんだと。こ こんなことを教会以外じゃ言いませんからね、そんな本も出てないですよ。どうすれば幸せになるかって本が山ほど出てますけど、まあ私も全部読んだわけじゃないか分かりませんけどね、あなたの霊が貧しくなることですって言った本は多分ないと思いますね。どうすればあなたの心が豊かになるか、物質的に豊かになるかって言ってるんですよね。そんなこと言ってる間はですね、本当の幸せは来ない。本当の幸せというのは、あなただけが幸せではなくて、すべての人が等しく幸せになることであるし、今だけ幸せではなくて、これから永遠に変わりなく幸せになることです。これがキリストの言っている本当に幸せな国なんです。幸いな国なんです。幸せな人になることなんです。だから、幸せというのは状態じゃないんです。状態というと、霊以外の部分のことを我々考えますけれども、キリストはそうじゃなくて、私たちの霊が貧しい。霊の豊かさをじゃあ誰がもたらすのか、これは神以外にはないんですね。神だけが霊、私たちに霊をお与えになった神だけが私たちの霊を豊かにしてくださるんです。皆さんにこの幸いな国づくりに参加していただきたいと思います。この幸いな国を一緒に作って、いきたいんですね。本当の豊かさ、本当の幸せを皆さん自身にも掴んでいただきたいし、すべての人たちに掴んでほしいと思うんです。変わることのない本当の幸せを掴んでほしい。パウロのように悲しんでいるようで、常に喜んでいる。物乞いのようでも多くの人を富ませ、無一物のようでも全てのものを所有していると、たくさん手に入れたら幸せで、なかったら、ま、不幸だというような、そういう幸せではない。持ってようが持ってなかろうが、元気であろうがそうでなかろうが、変わらない幸せがここにはあるんです。それは霊が豊かであるということなんです。その神の国づくりに、皆さんに参加してもらいたいと思います。キリストをもたらされた幸いの国は、その国に属する人も、築こうとする人も幸せにします。そして全ての人が参加することができる。生きている間はみんなこの国づくりに参加することができます。これがもし物質的な豊かさを求める国づくりだったら、全ての人は幸せにならないでしょ。最初から分かってるじゃないですか、そういうことはね。でも霊の豊かさを求めるその国づくりには、全ての人が等しく参加することができます。ぜひ考えてみてください。皆さんが願っている幸せとは何であるのか。本当にそれは私にとって、全ての人にとって幸せなことなのだろうか、考えていただきたいですね。私自身も考えておりますけれども、そしてどんなことが起こっても変わらない本当の幸せというものがあるんだということをですね、知っていただきたいし、その幸せを掴んでいただきたいと思います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、どうぞ皆を心から賛美いたします。私たちが願っている幸せは本当の幸せなのだろうか、いや本当に願うべき幸せなのだろうかということを、イエス様のお言葉から今日また問い直された思いがしております。どんなに貧しくとも、また悲しみの中にあろうとも、変わることのない幸せをいただきたいと思っています。そして私だけではなくて、全ての人が等しく幸せになる幸せを手に入れたいと思っています。神よ、どうぞそれが何なのか、またどのようにすれば手に入れることができるのか教えてください。本当に今この さまざまな価値観やものの考え方、教えが嵐のように渦巻いています。神様、そんな中で決して変わることのない真理を教えてください。揺らぐことのない真理をつかませてください。そうでなければ私たちはこの洪水の中で流されて溺れ死んでしまいます。神様、この聖書の教えを通して私たちにあなたが語りかけ、決して変わることのない真理を与えてくださいますから感謝をいたします。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。